書と福音の時間です。以前ある大物歌手が、お客様は神様ですと言いました。でもこれは、何をされても我慢しなさいという意味ではありません。澄んだ心で神に祈るようにお客様の前で歌うという心構えのこと、とオフィシャルサイトに書かれています。そう考えると、この聖書と福音のゴスペルこそ、神を褒めたたえる祈りの真骨頂なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。なお、本日のメッセージは、去る9月30日、大阪ザ・シンフォニーホールにて公開録音したものです。
皆さん、こんにちは。いやー、やっぱり、生っていいっすよね。メッセージ性の強い音楽って、生で聴くこのライブっていうのが何にも変えがたいと思います。まあ、そんなことを考えながら、私はある記事を思い出したんです。今から9年前2014年、アメリカのアトランタという町で一人の黒人少年が誘拐されるんですね。まあ、ウィリー・マイリックという少年、9歳だったんです。で、彼は自分の家の前の市道で遊んでたんですが、ピックアップトラックが止まって、あっという間に彼を引っ捕らえて連れ去ったんです。実はアメリカでは毎年1万4000人以上の子供たちが誘拐されていて、そのうち 2% は命を落としてるんですよね。ウィリー少年も怖かったでしょう。だけど彼は車の中で泣いたのか、いや、ゴスペルを歌ったんですね。一つのゴスペルの曲を歌い続けたんです。エブリプレイズという歌であったのですが、まあ簡単に言いますと、神様の名前を連呼するような、そういう曲なんですね。神はあなたは偉大な方で、全知全能者です。この宇宙を作られた方、私を作られた方、そして私の救い主、癒し主、悪い奴に囲まれた時に脱出させてくださる方、ぴったりや。それを3時間ぶっ通して歌い続けるんです。まるで壊れたレコードみたいに。犯人が苛立ってくるんですね。黙れ、静かにしろ。彼は3時間を歌い続けた。とうとう我慢できなくなった犯人は、ある場所で車から彼を追い出して、好きなところへ行け、そして今日あったことは誰にも言うな。この誰にも言うなと言われる話ほど、みんなに言いたくなる話ないんです。やがて彼はローカルテレビのニュース番組に出て、自分の身の上に起こったことを明かししだすんですね。僕はゴスペルによって命を救われました。それが今度メインストリームのそのニュース番組に取り上げられて、とうとうこのエブリプレイズの作者、グラミー賞2回取ってるヘゼカイア・ウォーターという人物ですが、彼が会いに来たのです。私の作ったゴスペルで死にかかっていた少年が命を終えたのか、なんて素晴らしいんだと言って、二人が合唱するんですね。まさにゴスペルが人を救うというのを地でいくような話です。実はゴスペルというのはメロディーのついた祈りです。なぜ彼は犯人に脅されても歌うことをやめなかったのか。実は彼は歌ってたというよりも、歌を持って祈っていたのです。神様、助けてください。全知全能の神様にどう祈っていいかわからないとき、優れた歌詞のゴスペルを歌うことによって神に祈っていたというんですね。まあ、私たちも人生の中で予期しない出来事に遭遇することがあると思いますが、どこで祈っても、どんな状況の中であったとしても、聞き届けてくださる、私たちの人生に介入してくれる全知全能の神とつながることができたら本当に幸いだと思います。ところでゴスペルというのは音楽のジャンルでもあるんですが、もともとの意味はゴッドスペル、神の綴った物語です。神が私たちの救済のためにしてくださった素晴らしいメッセージ、このゴスペル、良いニュース、福音とも言われていますが、 この聖書の内容をコンパクトにエッセンスとしてまとめている箇所がありますので、今日はそれをご一緒に解説したいと思うのです。お手元のプログラム用紙の裏表紙をご覧いただけるでしょうか。まずここをお読みいたしましょう。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。一行目にあるように、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、ここで言ってる神というのは宗教の神ではありません。この世界を作り宇宙を作った全天全地の第一原因者、あなたの作者、人が作った神ではなく、人をお作りになったあなたの創造主のことを聖書は神と呼んでるんですね。ご存知でしたか？あなたを作られた作者がおられるということ。私は6月に約1ヶ月間アメリカに参りました。カリフォルニアというところにいたときに、私とほぼ同い年のとても知的な人物が現れまして、そして立ち話になったんですが、彼は今から約40年ほど前にカリフォルニア大学バークレー校生物学教室にいたというのです。まあ、彼の話によりますと、アメリカで2番目にノーベル賞学者を出しているのが UCLA バークレー校だそうです。その時に彼がいた生物学教室にアラン・ウィルソンという大学教授がいた。ニュージーランド人だったそうです。彼の研究というのはミトコンドリアの DNA を追跡するという研究だったんですね。このミトコンドリアというのは呪文ではありません。まあ私たちの細胞の中に入っている発電機と考えてください。ミトコンドリアの DNA というのは実は母方からの遺伝情報だけを受け継いでいるというのです。つまり私のミトコンドリア遺伝情報は私の母のミトコンドリア遺伝情報と同じなんです。私の母のミトコンドリア遺伝情報というのは私の祖母のミトコンドリア遺伝情報と同じなんです。で、このアラン博士はこの性質を手がかりにしたら人類のルーツを探り当てることができるかもしれないと言ってすごいことを始めた。全世界の147の民族の妊婦さんから胎盤を譲り受けるんですね。それを使ってミトコンドリアの分析をして、そしてもし白人の子供には白人女性のミトコンドリア遺伝情報の特徴があり、黒人には黒人のミトコンドリア情報の特徴があり、黄色人種には黄色人種の特徴がありということで、バラバラであるならば人間のルーツというのはそれぞれ民族や人種によって違うということになるんです。ところが147の民族のミトコンドリア遺伝情報を調べてみた結果、大変なことが分かりました。現代人全員80億人いますが、一人の女性から出てきたということが立証されたというのです。つまり私たちは共通の母から生まれてきたのです。私と皆さんは遠い親戚なのです。ですからディーン・フジオカも僕の親戚です。笑いすぎです。実はこのことは聖書の裏付けとなります。この最初の人物が誰であるのか科学者ですから分かんない。なのでミトコンドリアイブというふうに名付けるんですね。イブというのは神が一番最初にお作りになった人間、女性の名前です。バイブルによると全ての人類は一人の男と一人の女の間から生まれてた。私たちは共通の先祖を持っている。この聖書が語っていることを図らずもこのミトコンドリアイブの研究成果は裏付ける形となったんですね。聖書は神話やおとぎ話ではないということを申し上げたいのです。私はこの番組始めて今もう24年目です。 1回目は2000年4月2日の日曜日、第1回目の内容を今でも覚えています。それからずっと語り続けてきましたが、メルヘンを話しているのではなく、大昔の人間の哲学を話しているのではなく、歴史的事実に立脚した私たちを作られた誠の神様の言葉、それが聖書なのだと確信しているのです。聖書はあなたに対する神様のラブレターです。あなたは偶然に生まれたのではなく、創造主によってちょうど親が子供に夢を託するように、神はあなたを愛し、そしてあなたを最高傑作としてお作りになったというんですね。神とはあなたの創造主です。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。